皆さんこんばんは。野木良日映画部反省会の時間です。今日はいつも3人で収録予定だったのですが、ウヨチイタ、イルワのウヨチイタさんが本当に体調の悪い隊長さんになってしまいましたのでお休みです。もう一人の今回の反省会におけるレギュラー、ムエさんです。
こんばんは。
こんばんは、
ムエです。
では今日見た映画の反省会をしたいと思います。
そうですね、まず点数を言うと、
はい、
私は60点から70点ぐらいの間でしょうかね。
ちょっと今回超大作と言われている作品なんですけど、ちょっと低いですよね、60点からということは。
そうですね、 CG はすごく良かったんですけど、
はい、
まあ邦画の中ではかなり優れた CG じゃなかったかなと思うんだけれども、
はい、
最後の最後に立教のシーンがあるんだけど、立教のシーンだけはいらなかったですね。
あ
ー、ドーンとなんか飛んでくるんですけど、
はい、
うん、このシーンはいらなかったですね。
最近多いですよ、NHK の大河ドラマとかでもあるんですけど、幽霊を登場させるっていうのが最近多いんですよ。バラエティっぽいドラマだったら分かるんですけど、シリアスなやつに幽霊渡しちゃいかんやろって。
ああ、そうですね。
あのデミ・ムーアさんが出てた某アメリカの大都市の幻のような、最初から幽霊ネタだったらいいんですよ、
はいはいはい、
幽霊ネタではないのに幽霊を出す必要があんのかっていう。
もし出すとしたら、ラスト近くのあのおじいちゃんの前に出てきてほしかったですね。
そうですね、
うん、
そうですね、 おじいちゃんの前で
どうせ出るんだった
ら、どうせ出るんだったら、ね、私の点数はですね
はいはい、
60点です。今回の映画っていうのは現代劇と過去劇がごっちゃになって現れるんですが、
はいはい、
現代劇は30点、
うん、
過去劇は90点、足して120点、2で割って60点です。ぴったり、
ぴったり合いました。
ぴったり合いました。はい、
60点ですね。
これたまたま30、90って言ったらぴったり合ったんですけどね。やっぱり最近多いですよね。男たちのなんとかというやつもそうなんですけど、行ったり来たりが多いです。洋画でも最近ちょっと多いんじゃないでしょうか。行ったり来たりっていうのは。現代劇の視線、目線になって過去を振り返って、っていうんで、なんか物語にのめり込みやすいんかもしれないんですけど、バランスが悪いんですよね。過去劇の役者はいい役者使ってるのに、現代劇のなんか主人公のお兄ちゃんがチャラいんですよ。
確かに言えますね。それは過去の方にあまりにもこう重厚なというか、演技達者な役者を集めすぎて、
そうそう、
現代の方がちょっと
出番から言うと現代劇の人は出番が少ないから、
うん、
そんな人でもいいだろうと思ったかもしれませんけど、やっぱり過去の話を知って感情が大きく揺れなければならないのに、
うんうんうん、
なんか今時立教の上からうわーとかでオラブ人いませんよ。
いません。
おったら周りの人が警察に通報します、ね、あっこに変質者がいるって言って急に顔をくしゃくしゃにしてうわーなんかで普通叫びませんって。
しかも泣きながら。
そうそう。なんかね、それとか夜分遅くに明らかに素性が怪しい人のところに訪ねていって、
うん、
今何時だと思ってるんだとか言われるシーンがあるんですけど、そのなんか感情が高ぶってどうしても今夜中に会わなければならないとかいうのもあるかもしれないけど、相手の身にもなってみろよ。今何時だと思ってるんだと言った以上夜の10時は過ぎてたはずです。
おそらくあれは、うん、かなりすごい右側の方の
そうですね、
某組織だろうと思うんですけど、
そうそうそう、
あんなところに私どんなに感情が高ぶっても真夜中にはよう行きません。
よう行きません。怖いです。だからなんかその辺が、過去劇はなんかそのシリアスだったからあんまり嘘くさいシーンはないんですけど、その命と命を張ってますから過去の世界は、うん、でも今のやつで過去にに釣り合いが取れるように命を張ったような感じを出したかったんでしょうけど、どうも嘘くさいという。
そうやね、バランスがちょっと悪いね、過去と うん、過去の話と現代の話のバランスがちょっと悪いような気がする。
だからなんかその決してそのお兄ちゃんの役をやった人があの役者として力量不足とは思わないんですよ、うん、結構あの人はいい役者です、
うんうんうんうん、
いい役者なんですけど合わない、今回のには合わない、
うん、今回のにたまたま合わなかっただけかもしれないね。
そう、うん、それだったらむしろ過去劇で若い役をやってた人たちを現代にの一人に当ててもよかったんじゃないかと。 あの若いお兄ちゃんがあの有名な人は2人、
うんうん、
ちょっとあんま有名じゃない人がもう一人出てくるんですけど、うんうん、有名な人のはお二人ともあれでもよかったんじゃないかと。ちょっと、うん、まあイケメンではありませんけど、どちらも、
うんうん、
まだその代わりイケメンじゃない代わりに本格的に役者人生を歩んでる方々なんで、うん、どっちかちょっとイケメンに今のイケメン俳優っていうのはどちらかというと演技よりも顔で売ってるところが多いじゃないですか。
イケメンですから、
イケメンですから、
はい、
だからそこがちょっと惜しいなっていう、うん、もちろん全部が全部じゃありません。過去劇の主役の方もイケメン俳優さんですけど、
まあイケメンイコール演技ベタかといやそうでもないけど、
ではないんですけど、
う
ん、でもあの現代劇の方はどうもちょっと
力量不足かな、
うん、そうあのチャラい人が過去を知って、うん、自分の親族の過去を知って、まあ感情が高ぶるっていう展開にしないといけないんで、もともとチャラいという印象がな受けないといけないんですけど、
ということはあの映画の中盤で出てくる合コンのシーンも必要であったということかな。
そうですね、チャラいっていうとこを出さないと、うんうん、合コンを設定している時点でチャラい生き方をしてるんですよなんかすごい真面目なお堅い職業を目指して、うん、あの試験落ちまくってる人なんですけど、
弁護士？司法試験？
司法試験かなんか言ってましたね、うん、
弁護士かな、
あ弁護士か、うん、そうですね、そうです、そうです、弁護士です、うん、弁護士を目指してるにしてはちょっとチャラいんやないかと、
うん、ちょっとチャラすぎるね、
うん、まあ全部今時ね、
でもあの合コンのシーンに出てくるあの男女 5,6 人が大体今の日本の若者を代表する代表格だろうと思いますけどね。
そうかもしれませんね、うん、あの今日映画見に行った時も、うん、あの私の斜め前にスマホを3回見てる人がいたんですよ。
いましたね、この野郎眩しいがって言ってやろうか思ったんだ
けど、そうそうそう、今時スマホって画面がでかいですからかなり眩しいんですけど、どうも LINE を見てるらしいんですよ、うん、そんなに LINE が気になるのか、2時間ぐらい LINE 見んかってもええやないか
そうだそうだ、
なんせ私は未だにガラケーですiPad を持って LINE のアカウントも持ってますけどガラケーですので、あの外出では完全に LINE は使えません。 Wi-Fi モデルの iPad ですので電話会社の契約してませんから外出だけは全くできません。
ところで、
はい、
あの今日の映画の中 CG すごく良かったんですよ。
良かったですね。
で良かったんで、で私ちょっとミリオタが少し入ってるんでちょっとだけ言わせてもらいますけど、
はい、
ブーンと空飛んでる飛行機なんだけど初期と後期では色の使い分けが違うんですよ。初期型は全身灰色なんですよ、
はい、
で中盤から後期にかけては緑色なんですよ。緑色で 下から見ると灰色なんですよ。
ははは
あれは 後期色の色なんですよ。
あ
初期に出てきたやつは灰色なんですよね。これはあのミリオタには分かってもらえると思いますね、うん、
それは劇中ではちゃんと色分けてた、
ちゃんと色分けしてました。
あちょっとなんか迷彩っぽくなってたのが、
そうそう迷彩みたいにもなってるのもあったし、一番最初に出てくるシーンではあの灰色だったはずです。全身灰色です。で最後の方にもう後期型になるとグリーンなんですよね。
あの結構あのデッキ線をくぐり抜けた感じでボロボロになってましたよね。あ
そうそうそうそう、塗装の感じとかがね、
塗装とかが剥げて、うん、あのボロボロの感じはいい感じで出てるのに、過去劇の主人公の奥さんの手が切れすぎたんがちょっと貧乏を極めて困窮生活困窮してるのになんでそんなに手切れんっていう、
そうやな、
ちょっとなんかその辺のなんかメイクが甘いっていうかね、昔ねあの直訳すると竜の頭っていう映画があって、それに某 80年代の超大物アイドルの娘が出てたんですね。でもでそれが、新幹線乗ってて、それで新幹線地震が起こって新幹線が止まってしまって、うん、でトンネルの中で止まって、で新幹線降りて街に出てみ、ね、外に出てみたら、うん、辺り一面砂ぼこりまみれになっとって、なんか、
まあ、なんとなく思い出してきたぞ。
世界が荒廃してるんですよ、うんうん、にもかかわらずその超大物アイドル歌手の娘はいつも顔が綺麗なんです。砂ぼこりまみれの中におったらもう泥だらけになるんですよ。
そのアイドル歌手って今も現役です
ね。今も現役です。
50代ですよね。
50代です。
ああ、わかりました、わかりました、はいはいはい、
あの娘がしかも何日も何日も経ってるから化粧とかも崩れてくるはずなんですよ、うんうん、荒廃してる世界で、
あの
確か泣いてもしたはずだろうし怖い目もあってるのに、いつも化粧はピカピカだし手もめちゃめちゃ綺麗だし、
あ
ほんで布団毛布をかけられるシーンがあるんですけど、その毛布がやたら綺麗なんですよ。もう砂ぼこりまみれなんですよ。もう時代が荒廃してしまって、
あ
なんか言ったら北斗の拳のような世界になってるんですよ、
うんうんうん、あ思い出したぞ、うん、
にもかかわらず毛布がやたら綺麗だしやたら顔は綺麗なんで全然汚れてないんですよ。だからなんていうかな、日本の映画って汚し方が下手。
思い出した、これもある。三船敏郎のものすごいいい時代劇の名作のリメイクをしたやつ、はい、
ありましたね。
あれも顔が綺麗すぎる、 あまりにも。
ありました。全然ヒゲが似合ってないんです。
そうそう、ヒゲが似合ってないですね。うんうんうん、アイドルグループの、
そうですね、ね、ストームさんですね。
スト
ームさんですね、うん、
あの人はちょっと綺麗すぎるね。
そうですね、
本当はボロボロに汚れた 役者の役のはずなんだけど、
確かなんか七人の侍の時は衣装全然洗濯せんかったらしいんですよね、ボロボロさを出すために、うん、なんかねあの辺がね、
あれは見てがっくりきたな。
そうですよね、あれリメイクも、もう一本リメイクやるはずだったんですよね、その後にも。でもなんか評判があまりにも悪すぎてやめたっていう。
あそれとね、もう一つ三船敏郎のリメイクでもう一つあったんですよね、時代劇。
あ
踊ってブリッジを閉鎖する人、主人公の人がやってたんですよ。
あれリメイクしましたね、
うん、あれ全然綺麗んですよ、あれも。
ああ綺麗ですね、うん、あでもあれね、役者は良かったですね。我らが住んでる都市の名前の名字持ってる人が出てるでしょ、ともう一人、宮本武蔵と一緒に決闘した人の名字を持ってる人の役者も出てる。あの人はすっごい寝返るんですよね、ひょうひょうとした感じで、あれは良かったんですけど、全体は確かに綺麗すぎました。
綺麗すぎ、もうあの画面自体 あのカラーが綺麗すぎ、こうその時代 あの汚れた感じの雰囲気が全然出てないの。やっぱ黒澤明監督は天才やね、うんうん、それを見ると。
そういう意味ではあの今現代において泥だらけのやつ、ま、映画ではないんですけど、じゃあここだけ名前を出しましょう、龍馬伝。
あ、龍馬伝、はいはい、
あれはですね、龍馬伝に大財閥、財閥はもう解体してるから大企業ですね、自動車もあるし銀行もあるし電気もあるし、鉛筆は違いますよ、あれ鉛筆は違うんです。あれの創始者の方が出てきて、その子孫の方に怒られるんですよ、あんなに汚くないって。もうボロボロね、
ボロカスに
言われる、ね、ボロカスに汚いんで、でもあれは汚い表現を、でその後に、後かその後ぐらいか、ありますね、今度我らの都市、我々が住んでる都市を名字に持ってる人が出てきた、
平大将です
ね。平大将ですね。平大将です。平大将。あれもものすごい汚くて、見てこれはクレーム、まあさすがに子孫の方はもう今はどうなってるか分かりませんので、クレームつけようがないんですけど、見てる側ほとんどの方が汚すぎてよく分からんっていう。
なんかどっかの某県の市長までクレームを入れた。
あ、そうそう。でも実際あの時代汚いんですよ。
そうなんですよね。
あのアスファルトなんてないんです。
ないし、ないんですから。コンクリートないし、
砂利道もないんですから、うん、砂ぼこりまみれなんです。
風が吹きゃ砂ぼこりだらけだし、
そうそう、うん、だからそれが当たり前だし、ハリウッドとかはそういうのをリアルに再現してるのかかわらず、日本でそれをやるとなぜか受けが悪い。
受けが悪いんだよね、画面が汚いだとか、
あの俳優さんが見えないとか、うん、 今回はまあ物語的その俳優の不満はありましたけど、うん、物語的には良かったですよね。
良かったですよ。
良かったですね。
うん、いろいろあの批判されてる部分もあるみたいやけど、うん、僕は結構良かったと思う。
そう、僕は、うん、あのこの映画って2時間超えてるんですけど、うん、全然2時間感じなかったです。
あー、うん、
あの過去に私はあの寝た作品が過去に2本あるんですが、
あのちなみに聞いてみましょうか題名を。
黄色のスーツに黒のラインが入ったお姉ちゃんが出てきて一人一人殺して回るという。
ああ。
で、日本刀を持って飛行機に乗る、旅客機に乗って日本にやってくるという。
まだ勝負は終わっちゃいないよですか。
そうそう。あれの
続編。かかってきないですか。
そうそう。あれの続編です。
あれのパート2ね。
パート2。
はいはいはい、はい。
寝ました。
はいはい。思い出しました。寝てましたね、そういや。
もう一本はあのコウモリです。
コウモリ。
最新版のコウモリです。
ああ。
あれも寝ました。
あれは好きだったんですよ。うん。
あのその。暗い感じはいいんですけど、僕はあんまりヒーローものを期待したもんですから
でもあの映画に出てきたキャットウーマン僕大好き。
あのキャットウーマンって僕が好きな女優さんの。
そうです。
あ、そうですか。
はい、あのすごい高級服を着た悪魔いうのに
出てきた。あの罰男たちの方じゃないんですよね。
そうそう、
違います。罰男たち の、はい、あの猫女じゃなくて。
はい、違います。
あ、
新しい方のあの猫女
です、ね、すいません、寝てたんで何にもそう思いつかないですあれも出ましたよね。
最近ではあれに出てましたね、アーム上に。
ああ、アーム上、アーム上にも出てましたね。
はい、出てました。
出てました。
すっごい汚れ役で。
ああ、そうなんです。
アーム上最初切り買ったのにものすごい汚れてました。
アーム上未だに見てないんですけど。
僕も見てはないけれども予告で何回も見てますから。
あれにも出てましたよね。トランプの妖精みたいなのが、お化けがや
ってくる。あ、出てました、出てました、出てました。
よかったです
。赤の女王とかね。
あ、そうそうそう、
うん、出てましたね。
あのね、あの唇がいいんですよ。
あ、ちょっと下世話の話になるけど、ちょっと吸い付いたいですね。
そうですね、吸い付いたいですね。あのなんかちょっと口がちょっと大きいんやないかっていう。
そうですね。
過去に寝た作品が2作にあったのにもかかわらず、うんうんうん、今回は全く寝なかったどころか、あっという間に2時間20分が過ぎました。
そう。ところでギノさんは涙しました
か？あ、全然泣かなかったです。
会場は
結構
すすり泣きが、
あの野郎のすすり泣きが結構聞こえましたけど。
いや、私は来ましたね、うるうると。
僕来なかった原因はやっぱり現代劇かな。現代劇がなんか嘘くさいっていうか、なんかもっとしんみり、もうしんみり噛み締めて今ここに自分がいるんだっていうんでしんみり泣くんだったらいいんですけど、うおーって言われたらちょっと、
あれはちょっと引いたな、
あれで泣けませんね。それとかまだ過去劇だけの方が泣けてたかもしれない。ほんで思い返すんは過去を実際にリアルに体験した人たちが思い出すんだったらいいんですけど、それをまあ過去を知らない人たちに話して聞かせて、過去を知らない人たちの方が泣くんですよ。そうでしょ。
そう
過去を振り返った人は泣いてないんですよ、誰も。
そうやね。
だから振り返った人の方が泣いてほしかったなっていう。
結構うるっときたよ。でも結構会場中ではすすり泣きが溢れてましたね。そう、まあ、
僕別に白状とかでそうやるのって、うるっとくるか感動はするしね、あの主人公の今の大河ドラマの主人公さんもなかなかね、いい演技しとったし、
よかったね。
途中でちょっと気が触れるっていうか、ちょっとやさぐれた感じの、あれも良かったし、あの誠実な感じも良かったし、
この間ギノさんのとこで見たあのライブラリーウォーも結構ね、
ライブラリーウォーも出てましたね。
出てましたね。
あの人はもう歌わなくてもいいんじゃないですかね。
歌わんでええやろね。
歌わんでいいと思います。
セキュリティポリスも結構面白かったですね。
セキュリティポリス面白かったですね。
カレンダー、
地図カレンダーか、カレンダー作者の人、
カレンダー作者の人ね。
カレンダー作者の、あれもすっごい良かったです。
僕は見てないけど。
あれはね、あの結末はハッピーエンドで終わるんだろうなって分かっておきながらハラハラドキドキ、ハラハラドキドキするんですよ。
ちなみに夫婦役しとった人と不倫関係にあったとかいう話ですよね、あれ。
よく、うん、言われてますね。僕はあの人も好きですね。
あの不倫関係のあの女優さん。
女優さん、あの人は僕の好きなカメラの、あのイメージキャラクターを務めてるんですけど、童顔じゃないですか。いくつになってもあの顔っていう、
まあ、確かに
幼い顔っていう感じが、
あの前髪パッツンのね。
そうそう、前髪パッツンで、まあ某あのフジテレビを猛烈に批判した人と結婚されてましたけど、
あ、はいはい、
なんであんなとくっついたかなとか思うんですけどね。
まあ、ちょっと CM つながりで最近のあの車の CM どうですか。あの CM はちょっと色っぽい CM があるじゃないですか、車の。
ああ、
あれもいいでしょ。
ああいいですね。
あの、うん、
要人警護に出てたから
です。そうそうそうそうですよ。
あの人が今回の主人公の奥さん役ではダメですよね。
あ、ちょっと色っぽすぎ
る。色っぽすぎて、
色っぽすぎる。
あれでなんか訪ねていってガラッと玄関開けて、あの女の人がおったらそのまま押し倒しますもう言わさず倒しますよね。
そう、そうやな。
あの、僕が、うん、僕が面倒見てあげるから言うね
もうあの向こうもね、あの男の人とね何もしてないやろうしね、何年も。
そうそうそう。
でこっちはこっちであのね、ずっといろんなところ転生してね、男ばっかりの世界で。
そう、そう、そうですね。
これは飛びつきますよね。
飛びつきますね
まあでも年齢的にも合わんかな、あの年では。
ああ、そうですね、うん、まあ20代前半ぐらいじゃないと、
女優さんじゃないとい
けないんですよね、
うん、
そう考えたらあの役者さんでもよかったんかな。
あの女優さんも結構可愛いよ。
やっぱ過去劇の方は配役は見事でしたね。
配役はすごい良かったよ。過去劇 においては
日野翔平の息子じゃないかというぐらいそっくりな人も出てましたし。
あ、はいはい、出てましたね、うん、
あれネットで調べたら、あの隠し子じゃないかという話もあるんですあまりにもそっくりなんであ
の海を泳いでた人、
海を泳いでた人、
うん、
とあの今自転車乗ってる人、
はいはいはいはい、
有料か普通か劣化っていう、劣悪かって考えたらもう有料の部類に入りますよね、
うんうん、もうストーリーも結構良かったし、
はい、
まあ、日本映画としてはなかなかの CG 力入れてましたから。
あの監督さんって有名な人ですよね。
あの亀が大きくなって暴れ回る
あの
監督ですよ。
あ、
空撮シーンをもう何時間分も撮って、雲、綺麗な雲を撮りたいというので、何時間も何時間も5時間も6時間も撮り続けて貯めた、あ、ベストショットを映画の中に使ってるらしいですよ。
へ、
で最後のラストのあのスタッフロールの青空で、青空の中雲がさーっと流れたりするシーン、スタッフロールのバックで流れてきますけど、もうあの監督が惚れ込んだ雲を映してるらしいですよ。だから自分が本当に空を飛んでるような気分になってもらいたいいうような気持ちで撮りましたみたいなこと。
なんかそういうのいいですね。なんかこ、うん、あの、じゃあまだ見てない方は
ぜひ
その雲とかも見てみてください、う
ん、はい、日本の CG もぜひ見てください。侮れませんよ、
は
い、
じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います、
はい、
それでは皆さんさようなら。